りください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書26章26節から35節までです。新約聖書の53ページです。マタイによる福音書26章26節から35節まで。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまう。と書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラへ行く。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。と言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度、私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。と言った。弟子たちも皆同じように言った。罪が許されるようにと題して、宍戸伊佐子教師にメッセージを伺います。
ただいま、マタイによる福音書26章26節から35節をご一緒にお聞きしました。26節を繰り返してお読みします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。最後の晩餐の場面です。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画に描かれる場面としても有名なところです。12人の弟子たちとシュエスが食事の席についておられます。いつもの食事とは違っています。イスラエルの人々が特別に祝う杉越祭、杉越のお祭りのための食事、杉越の食事が始まっています。杉越の食事には決まりがありまして、杯が回され、種入れぬパン、煮がな、第二の杯が回され、家長の詩編朗読などしきたりに従って食事が進められていきます。その一連の流れの中で一同が食事を始める場面、その時のことだと思われます。おそらくここでは家長の役目を主が果たしておられます。 もとよりこの食事自体、主イエスがその食事場所をあらかじめ定めてくださっていたものでした。18節からそのことがわかります。しかも主は食事場所の提供者への伝言として、私の時が近づいたと主がおっしゃっていますと弟子たちに言わせています。私の時、十字架の死の時です。十字架の死の出来事を前にして、弟子たちと共に過ぎ越しの食事をしたいと願われました。その場でどうしても伝えたいことが終わりだったからです。それは、主ご自身によって裂かれたパン、主ご自身の体を表しますが、それをあなたたちは取って食べなさい、そうお命じになることでした。裂かれたパン、十字架の死を遂げられる主イエスの体、私の体を、私自身を受け取りなさい。主は弟子たちにそうお命じになったのでした。父なる神に賛美の祈りを捧げながら、パンを裂き、弟子たちに配ってくださっています。あなた方のために裂かれる私の体、それを受け取り食べるように。で、この時が過ぎ越しの食事の最中であったということを先ほどお話ししました。そもそも過ぎ越しの食事は、イスラエルの民が出エジプト、エジプト脱出時に経験した救いの出来事を記念し、覚え、語り継ぐための食事でした。出エジプトの時、子羊の血が塗られたイスラエルの家を災いが通り過ぎ、イスラエルの人々は救われました。人々の救いのために子羊が犠牲となりました。それを記念する過ぎ越しの食事の時、シエスはご自身の体が弟子たちのために裂かれるとおっしゃいます。主の十字架の死は、あの出エジプト時の子羊の犠牲と重ねられます。子羊が犠牲となってイスラエルが救われた。それと同じように、シエスが十字架の死を遂げられる。それによって弟子たちに、そして私たちに救いが与えられる。だからパンを取って食べなさい。私の命を受け取るように、主がそうおっしゃいます。改めてこの場にイスカリオテのユダもいたことを思い起こします。ペトロをはじめ他の弟子たちもいます。で、彼らは主を裏切り、また見捨て、逃げ去ってしまうことになる人たちです。主はそのすべてをご存知でした。それにもかかわらず、ご自分を裏切っていく弟子たちに、ご自分の体を、ご自分の命を差し出してくださり、あなたのためのパンを取って食べなさい、そう言ってくださっています。あなたのために十字架にかかる。あなたのために命を捨てる。あなたは私の命を受け取りなさい。主の弟子たちを愛する愛は、ご自分を犠牲になさることによって命を、救いを与える、そういう仕方で表されています。この主の自己犠牲の愛が私たちにも向けられています。私たちも弟子たちと同じく主を信じてついていきたいと願っています。それなのにその大切な主を裏切ってしまう弱さや不信仰に陥ってしまいます。罪の力に捕らえられてしまいます。けれどもそういう私たちに主は取って 食べなさい、これは私の体である、おっしゃり、ご自分の命を差し出してくださっています。信仰深い、常に心を主に向けている人たちではなく、そうではないものに罪の許しと新しい命を与えようとしてくださる主のお姿を知ることができます。この時弟子たちはもう一つの言葉を聞いています。27節です。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。再び父なる神に感謝の祈りが捧げられ、弟子たちに杯が勧められます。皆飲みなさい。ユダもペトロも他の弟子たちも皆飲みなさい。これは私の血、多くの人のために流される私の血、契約の血である。契約の血、つまり約束の血、主ご自身が弟子たちと、また多くの人たちと、すべての人たちと契約を結んでくださるとおっしゃっています。今主が弟子たちと結ぼうとしておられる契約、約束は新しい約束です。でここでマタイは新しい約束という言葉を使っていないのですが、同じ出来事を記すルカによる福音書、またパウロが記しましたコリントの信徒への手紙1には、新しい約束、新しい契約という言葉を主がおっしゃったと記されています。新しい契約ということは、古い契約、古い約束が新しくなったということで、その古い契約は旧約聖書に記されているものです。出エジプト記に記されますエジプト脱出の出来事の後、十戒がイスラエルに与えられた時のことです。主なる神が告げられた言葉をモーセが民に取り継ぎます。人々は、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと誓います。出エジプト記24章に記される出来事です。その後モーセは捧げ物として捧げられたお牛の血の半分を祭壇に注ぎ、半分を民に注ぎます。そして言います。出エジプト記24章8節です。モーセは血を取り、民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。神がイスラエルと結ばれた契約、その印として流されたお牛の血、それをモーセは契約の血と言います。主イエスはこの最後の晩餐において、この古い契約が結ばれた時のモーセの言葉をなぞるようにおっしゃいます。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。通常私たちの間でも契約というものは、契約を結ぶ両者が契約書を交わして結ばれますけれども、ここではシエスが一方的に弟子たちに対して宣言しておられます。弟子たちの方では、責任を持ってこの契約を守る力がないのにもかかわらず、シエスはすべての人を救うために自ら犠牲となってくださいます。私は多くの人のために、その罪が許されるために命を捧げる。弟子たちはこの契約の担い手として全くふさわしくなかったにもかかわらず、主は一方的に契約を結んでくださり、命を懸けて弟子たちを、 また多くの人を救うと約束されました。私たちは主のために何ができるわけでもなく、ただ神のもとを離れて罪の支配のもとに置かれ、そこから逃れることができない、そういうものでした。けれどもその私たちと主は契約を結んでくださり、あなたの罪が許されるために私は十字架の死を遂げる、十字架で流す血によってあなたの罪は許される、新しい契約を私は結ぶ、そう語りかけてくださっています。まさにこれこそ一方的な恵みです。29節をお読みします。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。今後ブドウの実から作ったものを飲むことはない。今後杉越の食事をしない。今この時の食事が最後の杉越の食事だと。しかしそれは父の国で新たに飲むその日までのことだと。父の国、神の国でもたれる食事にあなた方と共につくことになる。それまで今後この杉越の食事をしないと。こうしてこの神の国の食事の先取りとして教会は聖餐式を守るようになりました。杉越の食事は犠牲となった子羊を記憶しますが、聖餐においては主イエスキリストの血による新しい契約を思い起こします。終わりの日、神の国で主イエスと共に取る神の国の食事の先取り、それで聖餐式の際次のような御言葉が読まれます。コリントの信徒への手紙1:11-26。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。主が来られる再臨の日、主と一つにされて主と共に囲む聖宅、食卓に預かる日が来る。その日まで教会は主の死とよみがえりを伝え続けて聖餐式を守り続ける。教会が聖餐式を守る、このような主の約束を守るために教会は聖餐式を守ります。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた、30節にあります。しかしこの時弟子たちは主が最後の杉越の食事を用意された意味、ご自身の流される血によって裂かれる体によって罪の許しを成し遂げられ、よみがえりの主に招かれる神の国の食卓へ自分たちも招かれる、そのようなことは理解していませんでした。主イエスご自身ただお一人がすべてを理解して神の国の食卓を指し示してくださっています。ただ弟子たちは賛美の歌を歌ってから進んでいきました。私たちも語られる御言葉の意味がわからないまま、すべてを理解しないまま賛美を捧げているのかもしれません。けれども主はここで理解していない弟子たちと共に賛美の声を上げてくださっています。私たちの賛美をも受け入れてくださることを信じて心から賛美したいと願います。主イエスはこの後弟子たちのつまずき、裏切りを予告されます。31節です。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。ユダだけではない、ペトロだけでもない、皆私につまずく。 羊飼いを失って散らされてしまう羊のように、あなた方はちりぢりバラバラになる。どこへ行ったらよいのか全くわからない迷える羊となる。しかしガリラヤへ、ガリラヤを目指すのだと。私はそこで待っている。あなた方をそこで迎える。32節です。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。ガリラヤ、かつて彼らがシュエスによって弟子として招かれたあのガリラヤ、公の活動を始められ宣教の第一声を挙げられたあのガリラヤ、弟子たちの歩みがそこから始まったガリラヤへ、私は先に行く、先に行っている。あなたたちはそこで私に会える。これから主を裏切って逃げ去り、バラバラになって道を見失うことになる弟子たちの姿、羊飼いを失った羊のようなありさまを主は予告しておられます。しかしあなた方には戻るべきところがある。ガリラヤを目指すのだ。弟子たちは今から起こることになる怒涛の展開の中で主の死を経験することになります。自信満々であったにもかかわらず、主を裏切ってしまって失望し、どうしていいかわからなくなります。けれども思い起こすことになります。そうだ、主が復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く、そう約束してくださっていた。よみがえられた主が私たちを待っていてくださるところ、弟子たちにとってのガリラヤ、それは私たちにとって教会です。私たちはちりぢりになっていますが、なお主のお姿を求めて、主の御言葉を求めて、ガリラヤへ、教会へ招かれるのです。主が待っていてくださるから、私はあなたたちを待っている、そう語ってくださるからです。ペトロは自信に満ち溢れています。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。他の弟子たちも同じです。弟子たちの思いに嘘はありません。本当に真剣に生涯をかけて主に従っていくことを決意しています。主をも恐れない純粋な信仰です。けれども現実は悲しいまでに惨めな結果となります。弟子たちは罪の力にこうすることができなかったわけです。弱さを抱える、罪を抱える弟子たちの姿を主は知っていてくださり、その罪をあがなうためにご自身を捧げてくださいました。私たちも弟子たちと同様に、またそれ以上に主のことが分からず自信満々になって、同時に驚くほどあっけなくつまずいてしまいます。そういう罪から逃れることができません。けれども弟子たちの弱さをすべてご存知でありながら、ガリラヤへ行く、ガリラヤで待つ、待っているよと呼びかけてくださっている主、このお方が私たちの救い主でいらっしゃいます。私たちは罪あるものでありながらも、そのすべての罪をあがなってくださった主に望みをかけて、新しい命が与えられていることを信じて、主のもとに行くものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。救い主がよみがえられた喜びの主の日の 幽霊杯をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。罪の中にありながらそのことに気づくことなく歩んでいた弟子たちを憐れんでくださった主、その弟子たちに新しい命を約束してくださった主がこの夕べ私たちにも呼びかけてくださり、罪を許し主と一つになるように招いてくださっています恵みを感謝いたします。復活の命を私たちにも与えてくださり、主と共に歩むように招いてくださり感謝いたします。よみがえりの主の命をいただいたものとして感謝と賛美と奉仕の生活へと歩み出すことができますように、弱さを覚える私たちです。どうか御言葉を求める思いを新たにさせていただけますように、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。